い、では見ましょうかね。詩編の107編。この詩編の第107編の前に第5巻っていうふうに書いてあると思うんです。新改訳聖書ね。聖書を詩編は全部でこう5つのグループに、このヘブル人たちユダヤ人たちは分けていたようです。そしてその中で107編は100から第5巻、まあ、前回まで第4巻をやってましたね。その続きとして今度107編から第5巻に入ってまいりたいと思います。特別な意味があって分けたということではあまりないようです。そんな深い意味があって、ただ量の関係上でこう決めたとも言われています。ですから第1巻、第2巻、第3巻、第4巻という第5巻というそういうものはもともとはないんですよね。こういうものはないんです。今こういう編纂していく中で後からこういうふうに分けられた特別な理由があるわけではない。そんなふうにおだっぱですけれども覚えていただければいいだろうと思います。そしてこの詩編の107編はどんなものなのかと、ちょっとそれを知っていただきたいと思います。この詩編の107編というのは2つ考え方があるんですね。1つは出エジプトした時のイスラエルの民の信仰の告白、神様の祝福、恵みの救われたことのその告白を歌ったのが、感謝を歌ったのが107編だという考え方と、いやそうじゃない、バビロン捕囚以降のにこのイスラエルがこう戻ってくることができた、そのことを通して神様のお取り扱いを歌った詩編なんだというふうに言う、その大きく2つあるようです。ただね、どちらにしてもバビロン捕囚以降に下がるってことはないんですね。もっと新しいというふうに言うことはなくて、せめてそれくらいだ。で、バビロン捕囚と出エジプトと似てるんです。何が似てるかというと、エジプトでから出エジプトするときにはエジプトで奴隷の状態にいたということです。で、苦しい長い歴史があった。で、バビロンにいたときもやはりこれも捕虜として奴隷として、やはりそのバビロンという国、よその国に戦争に負けて連れて行かれた。で、長い苦しい奴隷のような状況の中に過ごして、そして約束の通り70年前後に、まあ、ちょっと後ですかね、約束の元いた国に帰ることができた。そこで城壁を作り、神殿を作ることができた。それまでの神様のこのお取り扱いというものをこう振り返って、そしてまた将来に対する神様の約束を望み見て、そして作ったのがこの107編というふうに言うことができます。で、この詩編の107編をそんなふうなちょっとイメージで考えてください。すっごく苦しい、虐げられる、よその国の人たちにこの奴隷のようにこき使われる、軽蔑されていく、耐えられますか私たち。意外と日本、意外とって日本人は誇り高いんですよね。自分たちはもう支配されたことなんかない、植民地になったことなんかないんだっていう、そういうふうにこう豪語する。で、特別な民族であるという意識はなぜかユダヤ人と同じように日本人というのは特別先民意識があるようであります。日本文化の中にはそういった伝統があるようですね。その一つには大和魂という言葉が使われるくらいです。特別なものというふうにこう言われている。で、ユダヤ人たちもその特別なものと言われて、神によって選ばれた民だと言われている自分たちがよその国に連れて行かれて奴隷となる、なんという屈辱、なんという恥ずかしめと捉えたのは仕方がないことだろうと思います。そこから解放された、これは自分たちが神様に受け入れられたっていう、そういうこう安心感、喜びに結びついただろうと思います。それは私たちもそうですよね。なんか辛いこととか苦しいことがあって、その中に非常にこううごめいているときは、神様は私を見捨てた、神様は私と共にいるんだろうか、あの約束はどうしたんだろうかというふうに考えてしまいます。でも、その苦しみからの解放される、 またはその苦しみが良いものにこう変えられていく。そうした時に私たちはどんなに神様を褒めたたえることでしょうか。神様のこの民であっということがどんなに幸いで、神様がまた戻ってきてくれたかのごとくに、ね、神様の民でとして認めてくれたっていう、そういう喜びに満たされるのではないでしょうか。そして神様を賛美する。で、このことはバビロンやエジプトから奴隷の状態から解放される、バビロンの奴隷の状態からまた戻ってくる、そういった出来事というのは実は当時では日常茶飯事なんですよ。私たち今の時代だったらそれはよっぽどのことなんですけれども、しかし当時では戦争に負ければ奴隷として連れて行かれる、売られるというのは当たり前のことです。そして国が奪われるということも当たり前のことです。で、この詩編の作者もやはり同じような理解の中で、人生のいろんな試練、苦しみ、戦い、それをこの詩編の7編の中に凝縮している、そんな詩編なんだそうです。で、それは私たちの今日の私たちの実は生活そのものもこう当てはめて考えていくことができるもののようです。で、この詩編の107編はじゃあどういう時に具体的に歌われたかというと、実はこの特別なイスラエルのお祭りの時で、みんなが全国のね、あのイスラエルの人たちが神殿に詣る時、お参りに行く時ですか、神殿に出かける時に、その時に歌われた歌というふうに言われます。神様への感謝を捧げる時のその歌で、レビ人たちがこの神殿でこの歌をどういう節回しで歌ったかちょっと分かりませんけれども、朗唱した、唱えたというふうな、そういうものだそうです。ですから、この歌を歌うたびにですね、この詩編が朗読され歌われるたびに、あの苦しかった時のこと、それでそこから解放されたっていう喜び、感謝、それがこう思い返されるんだろうと思うんです。で、この一節から大きくですね、この詩編は三つに分かれます。で、一つは一節から三節です。これは主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで、主にあがなわれた者はこのように言え、主は彼らを敵の手からあがない、彼らを国々から東から西から北から南から集められた。これ見るとどうです、バビロン捕囚から帰ってきた時のことを表しているように思いませんね。あがない出された、そしてその約束の地にですね、もう東から西から北から南からみんなが集まってきた、集められたっていう、そういうこう感謝を捧げる歌であります。で、ここの神の恵みって言いますね、その恵みはとこしえまでってこう言っていますが、この恵みっていうのは特にアブラハムに対してなされた契約、約束です。それを忠実に神様が今忘れずに実現してくださってる。今私たちにアブラハムになされたその約束、そしてまたイサクに対し、ヤコブに対して、そしてダビデに対してなされたその約束、その約束が今またそれが忠実に果たされた、その神様がその約束を忠実に果たされたので、今私たちはこの故郷に帰ることができた、先祖の地に帰ることができた。神様はなんと真実なお方なんだろうか。だから私たちもその神に対して真実で忠実であろうということの一つに、三節、彼らを国々から東から西から北から南から集められた、神様が集められた、それにみんな集まってきた、神にお仕えしようとして集まってきた、そういう歌なんですね。きっと嬉しかったんだろうと思いますよ。だってそうですよね、私たちのこの集会も礼拝もそうです。たくさんの人がいろんな都合で休まれるとやっぱり寂しいですよね。あの人も来なかった、この人も来なかった、 あ、なんか寂しいなって思うことってたくさんありますよね。その人たちがこうまたくっつぼってること、ああよく来た、あ、神様がまたこの教会を顧みてくださってんな、私たちの礼拝を喜んで受け入れてくださってんだなと、みんながこう集まってくると、やっぱり賛美も力が入りますし、心から喜んでこう賛美ができる、そんな感動をこう私なんかは受けるわけです。そうしてまた神様感謝しますというふうに、神様の慈しみ、その恵み、それをこう褒めたたえる、心に満たされていくんじゃないでしょうか。そういう歌が、これがこの一節から三節なんです。これは感謝への呼びかけって言ったらいいんでしょうかね。詩編は、そうですね、訴えから始まるか、感謝が先に来て、そしてその後で、訴えに行くのか。まあ、そんなタイプ、二つのタイプがあるようですが、それがまず一段落です。その次に、二つ目に、の段落に、四節から長いんですが、32節までなんです。で、この4節から32節までが、これがキーポイントなんですが、本文に入るんですけれども、ここにはですね、実は4つのグループにさらに分けることができます。で、この、1つはですね、4節から9節ですね、に、まず、最初のグループに分けたいと思います。この4節から9節を読みますと、こうあります。彼らは荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが死に向かって叫ぶと、死は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき道へ行かせられた。彼らは主の恵みと主の人の子らへのまず苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。このところは、彼らは荒野や荒れ地をさまやい、住むべき道、町へ行く道を見つけなかった。これはキャラバン隊が長い旅をして、町から町へと、国から国へとこう旅する姿が述べられているところであります。で、その旅の中で、そのキャラバン隊はしばしば荒野をさまよった。時には水がない、食べ物がない、照りつける日照りの中で苦しむ。そういう状態、そしてどこの道を行っていいのかわからなくなってしまう。道がさまよ。そうすると、上と川来て、この肉体も心も衰え果てていく。こんな風な、この、状態に陥った経験ですよね。で、これは、人生においても言えることじゃないでしょうか。そうして、こういう風に言うのであります。6節。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦戦苦悩から救い出された。そしてその救い出されたというのは何かというと、7節、また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。正しい道に戻された。というんですよ。これちょっと私たちの人生のこの工程に結びつけて、きっと彼らは考えたんじゃないでしょうかね。このまっすぐな道っていうのは最短コースということです。一番効率の良い、どこの道を行ったらいいか分かんない、迷っている、飢える、乾く、そして心もしなえていく、絶望に襲われる、そんな時に主に呼び求めた時に、主はもっと最も短い、最も早い解決の道に私を導いてくれた。そうして、その目的の地です。町です。そこに行くことができた。まさに当時の旅は今もの旅とは違いますよね。 そういう状態に陥ったら、もう死とすぐ隣り合わせですよね。砂漠には多くの動物の白骨化したものがあるし、時には人の白骨した骨なんかもあっただろうと思います。それだけじゃなくて盗賊のそういう困難もあったでしょうね。そんな中で一刻も早く、それで一刻も早く行ける道っていうものを探して歩いただろうと思います。人生においてもそうですね。私たちは本当にこの安心していける目的地に早く着きたいと言いながら、人生のこの道を踏み外す、そしてもがけばもがくほど、あのアリ地獄のように砂の中にこう埋もれていってしまう。そして最後にはもう疲れ切って絶望していく。で、この詩編の作者、そういう時に彼は主に向かって叫んだ。困った時の神頼みってよく私は言ってますけれども、その時にどうしたかって、困った時だけ呼ぶのかいじゃなくて、その時に答えてくださったという、その二重の喜びであり感謝であります。そんな私の訴えに対しても答えてくださった神の憐れみ、それともう一つは最短のコースを私に示してくださり、目的の地に行くことができた、その感謝です。私たちの人生において起こってくるその事柄について、神様、この詩編の作者はなぞらえて主の前に感謝を捧げるのではないでしょうか。で、この8節でですね、彼らは主の恵みと人のこれらへの苦しい技を主に感謝せよ。この人のこれらへの苦しい技っていうの、これ訳にもいろいろあるんですが、この人の子というこの言い方というのは、イエス様もご自分のことを人の子というふうによく言われますけれども、メシアの称号ではないかというふうによく言われます。まあ、ただここでは複数形になっていますので、ですからこの、どんな人でもっていう人間一般を指しているだろうと思います。特別にいい人だとか信仰深い人だじゃなくて、全ての人、どんな人に対しても人のこらえの苦しい技ね、それは私たちの中にこの道に迷い、そして飢え渇き絶望の中にあるときに、主は苦しい技、どんな人に対してでもっていうことですよね。苦しい技を持って私たちを守り支えてください。そういうお方だ、だから賛美しているんだ、そういう歌であります。そして今度はこの9節から、ごめんなさい、10節から、あの第二グループとして10節から16節ですね。第二グループです。闇と死の影に座す者、悩みと鉄のカセットに縛られている者、彼らは神の言葉に逆らい、糸高き方の悟しを侮ったのである。それゆえ主は苦役を持って彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが誰も助けなかった。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。誠に主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。この10節から16節、これは不当な扱いを受けた、まさに一方的に責められ、時には虐げられ、捕らえられていく、そういう捕囚の浮き目にあった、言われのない苦しみ、それに会った人の実は証であり、そこから救い出されたことの感謝であります。神の言葉、悟しに逆らうと11節にあります。なぜ、思いもかけない弾圧、不当な苦しみを受けなければならなかったか、というと、それは、 神のお言葉に対して逆らったから、神の導き、悟しを侮ったから、神様のを侮った、そのお言葉、おすすめを侮って軽んじた、だからこういう苦しみが起こったんだという、そういうこの告白であります。そしてさらに12節で言います。そういうこの高ぶった状態のものが、この自分では言われのない苦しみ、試練だと思っていたからもしれないけれども、もしかしたらそうじゃないかもしれません。ヨブのように何の特別に悪いところがないのかもしれません。でも戦争はそこで自分たちはこの負けて奴隷に売られるということも起こってきます。その人の罪とか神様を侮っていなくても、国が負ければそうなります。でも詩編の作者は言うんです。たとえそうだったとしても、また侮ったからだって原因が分かればいいんですよ。私が悪かった、神様を軽んじたからこういうひどい目にあったんだ、これは仕方がないんだっていうふうに思えればいいんですが、そうでない場合もある。でも12節で言うんです。それゆえ主は苦役を持って彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが誰も助けなかった。この苦しみの時、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。神様はどちらにしてもです、神様がこのような苦しみを与えたのは、その人が特別罪深いとか何とかじゃなかったとして、もちろんそういうことがここにはあったんですが、ただ問題はどんな状態であれ、心をこの低くされるためということなんですよ。神様を侮ることも、神様の言葉を軽んずることも傲慢なんですよ。そこから来てるって言うんです。だからこの苦しみを通して大切な、苦しむことが重要なんじゃないんです。心を低くされることなんですよ。それが目的だし、それが重要なんです。で、心を低くするってどういうことかっていうと、私は大丈夫だっていうふうに意地を張らないで、どんな時でもこの助けを主に向かって叫ぶことができる。これが実は心を低くするということなんです。で、神様は逆に言うと、私たちがどんな時でも主に向かって叫ぶことをさせるために、こういう試練、こういう苦しみを与えられた。神様は私たちに、が神様を呼び求めることを求めておられる。そのことを良しとされている。ですから神様により頼むなんて弱いもののすることだとか、神様により頼んですぐ願うということはめめしいとかとよく日本人は考えるようですが、神様に頼まないで自力で頑張ることの方が立派な人のように思うんですが、しかし聖書は違うんです。どんな時でも、いつでも、どんなに自分がこの惨めな状況にあっても神を呼び求める。そのことを神様は喜ばれるし、そうする人間に、神様を呼び求める人間になるために神様は試練を与える、苦しみを与える。そして呼び求めると重要です。彼らを闇と死の陰から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた、助け出された。本当にこれは大きな喜び、感謝。いや、なんか考えてみますと、神に感謝するって、心が蹴り下り低くされたものが感謝できるように思いますね。結局神の技を褒めたたえるもの、感謝するものとされるために、神様は私たちを取り扱われるということのように詩編の作者は覚えるのである、言ってるように思います。そして第3グループですか。第3グループはこの17節から22節であります。このちょっと長くなりますので読みませんが、この17節から22節は今度はどういうことか。先ほどはね、道に迷うことですよ。そして先ほど二つ目は、二つ目のグループ10節からは、これは不当な苦しみに預かる。捕虜になるだとかね、懲らしめになる。 そしてこの17節からは、これは今度は重い病気にかかった時のことです。で、人生って道に迷うとかね、そして死と隣り合わせの危険な状態になるという人生もある、の時もあります。そしてまた、こちらの問題ではなく、一方的にこの苦しみを受ける。戦争を仕掛けられる、または迫害をされるということが起こります。そして三つ目、何かというと、病であります。瀕死の重病からに陥った。で、そのものを神様は、この、救い出されるということであります。17節で、やはりこれも神の前に、愚かなもの、神の前にこの咎を犯すという、そういうもの、その結果起こってくる病について言ってます。でもその時にやはりどんな重病の病の中にあるものであっても、その時に主に呼び頼む。そうすると神様は苦しい技、人のこらえの苦しい技、これは8節でも同じように繰り返します。15節でも同じように言っています。人のこらえの苦しい技を主に感謝せよ。神様はどんな人に対しても、特別な不思議な技を持って、それを病を癒してくださった、その病の苦しみから解放してくださった、感謝しようではないか。そうして今度は23節ですね。この23節から32節です。これは少し長いんですが、ここはですね、多分おそらく地中海の船の上で航海をしている時にあったこの証。まさにこの暴風に見舞われ、大波に見舞われ、そして今にも船が転覆しそうになった。その時に必死で助けを呼び求めた。そして助けられた。無事に目的の港にたどり着くことができた。そこにも神様の特別な配慮があった。という31節で、また同じように言っています。彼らは主の恵みと人のこらえの苦しい技を主に感謝した。というふうになります。人生は荒波を航海する小さな船のようである。と、しばしば言われます。イスラエル人はですね、実は、航海術にあまり長けていなかったんですよね。遊牧民でしたから。ペリシテ人は、この海岸線沿いで海の海賊のような存在だったので、航海術には長けていたかもしれませんけど、イスラエル人は、やはり航海には適していなかったし、海上生活には馴染んでいなかったわけです。ですから、海の大波や、またはその揺れる、この船の不安定さというものには、恐怖の的となったことだろうと思います。そして時には、イエス様がこう、お弟子さんたちの乗っている船のところに近づいてきた時に、幽霊だっていうふうに言ったお弟子さんたちがいるくらいです。荒波と、そして大雨の嵐の中では、戸惑い、そしてどう対処していいかわからないくらいに頼りない存在になって、悪魔的なものさえ見えてしまう、そういうこう恐怖心というものを持ったようであります。そういうものである。でも人生って得意だから不得意だからっていうことで、自分の行く道を区別することできません。私たちは海、イスラエルの人たちが船の航海術は無理だから、慣れてないからやめるっていうわけにはいきません。人生ってそうですよね。得意だからやれること、だからそれだけやるっていうわけにいきません。不得意であっても、非常に苦手なものであっても、私たちはしなければならないことってたくさんあります。まさにイスラエルの人たちが地中海の荒波を小さな船で船出するようなものであります。でも行かなければなりません。そして案の定戸惑います。でもその時でもです。まあここ面白いですね。この26節、 彼らは天に昇り深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。もう船の上で、揺れる船の上で、もう正常な判断ができないくらい混乱したんでしょうね。慌てふためいた様子がよくわかります。しかしこの苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝したと、こう言うのであります。まさにそのようなことの繰り返し。そして33節から、ここは神様が私たちを守ってくださった、そこには一つ一つ大切な目的があった、そういう神様のご摂理を知って神に感謝をしているところであります。神様は私たちを祝福しようとして様々な人生の試練をお与えになる。しかしどんな人生の試練の中にあっても、神様により頼むことが全てにおいて祝福のもといであり、勝利のもといである。そのことを教えます。そして36節、そこに植えたものを住まわせる。彼らは住むべき町を固く立て、畑に種をまき、ぶどう畑を作り、豊かな実を得る。主が祝福されると彼らは大いに増え、主はその家畜を減らされないという神様の豊かな取り扱いです。繁栄です。それを今味わっている。そして、この33節が、これがもう最後の段落、三つの段落の最後の段落ですね。33節から43節のこの最後の、先ほど言いましたけれども、そして最後、本当に最後の最後の段落の後半戦です。で、41節こう言います。しかし貧しい者を悩みから高く上げ、その一族を羊の群れのようにされる。すぐな人はそれを見て喜び、不正な者はすべてその口を閉じる。知恵のある者は誰か。その者はこれらのことに心を止め、主の恵みを悟れ。今悩みの中にある者を神様は決して見捨てないということです。本当に小さく、蔑まれている者を神様は引き上げてくださる。そして祝福をお与えになられる。だから、その神様の御業を心から喜べないのは、神様のお取りなされる技の問題ではなくて、それを見ている人間の側の問題だと言っています。すぐな人は貧しいもの、弱いものを取り上げ祝福してくださるものを見て喜ぶけれども、不正なものはそれに対して反抗する。喜べない、口を閉ぐってですね、つぐむってです。一緒に賛美できないって言うんです。そうするとどこに問題あるんですか。神様がなされることに対してそれを賛美できない、その人間の側に、その人自身に実は問題がある。なぜなら彼らこそ不正なものだっていうのであります。そして神様の御心を知っている者は誰なのか。神様のこの私たちが人生の中でいろんなことがわからない、今すぐ結論が出てない、どうしてそんなことがあるかって原因もわからない、でも神様が私たちを導こうとし、祝福し、最終的な平安の場所に豊かに導こうとされているという、その摂理を知っている知恵者とは一体誰なのかかっていう最後の話です。今起こってくる、目の前に出てくることで私たちは本当に一喜一憂してしまいます。しかしそれを深く考えて、主のご摂理は一体どこにあるんだろうか、主は私たちにこのことを通して何を教えようとしておられるのか、どこに私を導こうとしておられるんだろうか、 と主に期待し、それに目を留めていく。行ける人は知恵のある人ではないでしょうか。本当にそのように神様の御心を尋ね求め、そして神様の御摂理を知ることのできる人は知恵のあるものでありますよ。それは誰か。聖書が言う知恵というのは、すぐ表面的に現れてきた自分の困難さや楽しさや、そういったことで判断してしまわない。神様がその一つ一つに対して必ず答えをお与えくださり、呼び求めたときに私たちを救い出してくださる神様のお約束に対する、契約に対する真実さというものを知って待つことのできる人、そういう人生におけるこの道路道、人生の旅路における苦難や、そしてまた不当な扱いを受ける苦しみ、そして病における苦しみ、不得意な荒海に乗り出さなければならない時に遭う混乱っていうんでしょうか、苦しみ、そういったその一つ一つにどこに置いても神様を呼び求めるときに、神様は私たちを安全なところにいつも導き、そして今まで以上の祝福をお与えくださろうとしているんだと、そのためのこの出来事だと知ることのできる知恵者であることを私たちに今語っているのがこの詩編の107編ではないでしょうか。現代この世では不幸や災いの原因はいつでも明白であるとは限りません。その理由のはっきりしない災難というものに見舞われることがあります。でも忘れてならないこと、それは神はその契約に対して忠実、お約束に対して忠実なお方であるということです。ですからどんな時にも呼び求める、叫び声を上げる、そういう知恵者になりたい。また知恵あるものそのものに心を止めてくださる主に感謝したいと思います。そのものはこれらのことに心を止め、主の恵みを悟れ。目先のことですぐ結論を出さないようにしましょう。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、詩編107編、私たちの人生に起こってくるであろう様々なことから、本当にその折々に神様の御心御摂理を探り求め、そして神様の約束に信頼できる幸いを覚えて、どんな時にも声を上げる、そういう知恵者となりますように、それをまた尊ぶことができますように、私たちに神様、あなたのお心、またお取り扱いを待ちわびる、そんな信仰を豊かに備えてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。